スマートフォンで新しいアプリをダウンロードした時のことをちょっと想像してみてほしいんですけど、
はいはい。
利用規約に同意するっていうチェックボックス、皆さん絶対に見かけたことありますよね。
ありますね。スクロールしても全然終わらないやつですよね。
そうそう、それです。私たち大抵中身ろくに読まずにとりあえず同意ボタンをポンってタップしちゃうじゃないですか。まあそれで起きるトラブルって言ってもせいぜい迷惑メールがちょっと増えるくらいですよね。
まあそうですね。アプリの規約なら最悪アンインストールすれば済みますからね。
ええ、でももしそのよく読まずにサインした合意書が私たちとか愛する家族の何ていうか命の終わり方を決めるものだとしたらどうでしょうか？
それはもうアンインストールじゃ済まされないというか、取り返しがつかないですよね。しかも恐ろしいことに、患者さんやご家族だけじゃなくて、書類を用意した側の医療従事者でさえ、その合意の本当の意味を誤解しているっていうケースがあちこちで相次いでいるんですよ。
うわー、それは怖いですね。ということで、今回のディープダイブではまさにそこを紐解いていきます。学ぶ意欲にあふれるあなたに向けて、いずれ誰もが必ず直面する医療と法律、そして人生の最終章が交差する極めて重要な概念、DNAR について徹底的に掘り下げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日ベースにするのは2026年7月11日、つまり今日公開されたばかりの太陽法律事務所による解説記事です。この事務所は医療事故とか家族間のトラブルを専門に扱っているんですが、彼らの実務家の視点から病院の密室で実際に何が起きているのかを読み解いていきましょう。
この記事の本当に優れているところは、単なる法的な建前だけじゃなくて、医療現場のシステムのエラー、そこまでしっかり踏み込んでいる点なんですよね。
システムのエラーですか？
DNAR というたった4つのアルファベットがいかにして現場で致命的な勘違いを生み出しているのかが、すごく生々しく浮き彫りになっています。
なるほど。さて、じゃあ早速このテーマを紐解いていきましょう。まず DNAR ですよね。これは Do Not Attempt Resuscitation の略で、日本語だと心肺蘇生不開始って訳される言葉です。
そうですね。
これ、言葉の響きだけ聞くと、なんだか自分の体に関係者以外立ち入り禁止とか、一切の医療介入を断りみたいな巨大なバリケードを築くような、かなり極端な拒絶のイメージを持っちゃうんですけど、私だけですかね？
いや、ここで非常に興味深いのは、まさにそこが第一の、そして最大の誤解の入り口だっていうことなんです。
あ、やっぱり誤解なんですか？
ええ、世間の多くは DNAR イコール全ての延命治療とか日常的なケアを完全に放棄することだって認識しがちなんですが、これ実務上は明確な誤りです。2つは全くの別物として厳格に区別されています。
全くの別物。
はい、厚生労働省のガイドラインを見ても、 DNAR が適用されるのって患者さんの心臓や呼吸が止まった、あるいは、まさに今止まりかけているっていう極限状態のピンポイントな瞬間に限定されているんですよ。
ちょっと待ってください。極限状態に限定されるって具体的にはどういうことですか？
つまりですね、胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージですね。それから気管への管の挿入とか、AED なんかの電気ショック、あとは強心薬っていう無理やり心臓の働きを強める強力な薬の投与とか、そういう特定の激しい心肺蘇生法に限ってあえて行わないという、すごくピンポイントな合意なんです。
なるほど。特定の激しい処置だけってことですね。ちょっとこれ、パソコンのセキュリティに例えて考えてみたいんですけど、
はい、どうでしょう。
DNR っていうのは、パソコンの電源コードをいきなり引っこ抜いて全部をシャットダウンするってことではなくて、ある特定の強制再起動プログラム、つまり心肺蘇生ですね。それだけをブロックする、すごく限定的なファイアウォールみたいなものですか？
ああ、そのファイアウォールの例えはすごく適応していますね。まさにその通りです。
だとすればですよ、その裏で動いている日常的なソフトウェアのアップデート、例えば食事とか水分補給、肺炎の治療とか痛みを和らげる緩和ケアなんかは、通常通り実行され続けるべきってことですよね。
その通りです。DNR は決して日常のケアを止めるスイッチではありません。ただ、この蘇生を行わないっていう Do not っていう否定形の強い言葉が、どうしてもなんか見捨てるっていう心理的な抵抗感を生んでしまうんですよね。
ああ、確かに。Do not って言われると、なんか見放された感じがしますね。
そうなんですよ。なので、近年では医療現場の方で And、つまり Allow Natural です、自然死の容認という言葉に言い換える動きが広がってきているんです。
自然死の容認。ああ、確かにそっちの方が本来の意図に近い気がしますね。見捨てるんじゃなくて、無理な介入を避けて安楽なプロセスを守るっていうニュアンスというか。
ええ、本来の目的は尊厳の維持ですからね。
なるほど。いや、でもここからが本当に興味深いところなんですが、同時にめちゃくちゃ恐ろしい話でもあって。
はい。
もし私が親のためにこの書類にサインしたとして、私の意図としては、末期状態になったら肋骨が折れるような心臓マッサージはしないでね、穏やかに見送ってほしいっていう意味ですよね。
ええ、そうです。
でも、法律事務所がわざわざ警告を発しているってことは、現場のプロフェッショナルたちの間で、このファイアウォールの設定がバグを起こしちゃってるってことですよね。どう曲解されてしまうんでしょうか。
残念ながらそのバグ、現場で頻発しています。日本中枢治療医学会っていう専門機関も異例の勧告を出して注意喚起しているくらいのレベルなんですよ。
学会が警告を出すレベルですか？
はい。患者さんの尊厳を守るための概念が現場の混乱の中で一人歩きしちゃって、全く予期せぬ悲劇を引き起こしています。太陽法律事務所の記事で紹介されているある高齢のお父さんのケースがまさにその典型ですね。
どんなケースなんですか？
そのお父様は転倒して骨折してしまって治療のために入院されたんですね。で、娘さんは入院時の面談で、父も高齢ですし、万が一病状が悪化して回復の見込みがない終末期を迎えた時は、機械で無理やり延命しないでほしいという趣旨で DNAR にサインをしました。
はいはい。そこまでは高齢者の入院ではよくある家族としての思いやりのある真っ当な決断ですよね。
ええ、何の問題もない事前準備です。ところがある日、お父様が病室のベッドで食事中に食べ物を喉に詰まらせて窒息してしまったんです。
あ、窒息。
はい。本来ならすぐさま異物を取り除いて酸素投与とか気管内挿管といった救命措置が当然行われるべき場面ですよね。
もちろんです。
でも駆けつけた担当看護師は電子カルテの画面に大きく表示された DNAR の指示を見て、あ、この患者さんには救命措置をしてはいけないんだと判断してしまったんです。
え？
その結果、当然行われるべき初期対応がなされず、お父様は亡くなってしまいました。
いやいや、ちょっと待ってください。それはあまりにもひどいというか、喉に餅とか食べ物を詰まらせるのって完全に事故ですよね。老衰とか末期がんの自然な経過とは全く別物じゃないですか？
ええ、全く別物です。
医療のプロであるはずの看護師が、なぜそんな飛躍した解釈をしちゃったんですか？これって単なる個人の知識不足なんですか？それとももっと構造的な深い問題があるんでしょうか？
いやー、非常に鋭い視点です。これ単なる個人の無知として片付けるべき問題じゃないんですよ。ここには緊急時の医療現場特有の認知負荷とシステム上の落とし穴が複雑に絡んでいます。
認知負荷ですか？
はい。救急対応とか患者さんの急変時ってアラームが鳴り響いてアドレナリンが出て一瞬の判断が求められるものすごいカオスな状況なんですよね。
うわぁ、想像しただけでパニックになりそうです。
そうなんですよ。人間の脳ってそういうパニック時には複雑な思考を放棄して単純なルールに頼ろうとするんです。
あ、なるほど。つまり電子カルテの画面に赤字でバーンと DNAR っていう巨大なタグが貼られていると、極限のストレス下では、この患者さんは末期状態だから心肺蘇生はしないという合意があるみたいな複雑な文脈が全部すっ飛んじゃうわけですね。
そういうことです。文脈が抜け落ちて、単に蘇生措置イコール禁止という強烈なシグナルだけが脳に入力されてしまうんです。窒息の解除も抗議では命を救う行為ですよね。
まあそうですよね。
だから極限状態の脳は蘇生をしてはいけないと命を救う行為をしてはいけないの境界線を曖昧にしてしまうんです。先ほどのファイアボールの例えで言うなら、特定のウイルスの侵入を防ぐはずの設定がシステム全体をフリーズさせてしまったような状態です。
うわあ、適用範囲の拡大解釈っていうエラーなんですね。でもこれ、サインをした娘さんにしてみれば大変にこい苦痛ですよね。愛する親の再起を安らかにするために勇気を出したのに、それが喉に食べ物が詰まった時に見殺しにする免罪符みたいに使われてしまったなんて。
本当にその通りです。ご家族の深い悲しみは想像を絶します。
もし私がその娘の立場だったら、絶対一生自分を責め続けると思います。でもそこまでシステムが機能不全を起こすリスクがあるのなら、 いっそ DNR なんていう制度自体なくしてしまえばいいんじゃないかとも思っちゃうんですけど、それでも現代医療においてこの選択肢は残り続けているのはなぜなんですか？
はい、そこを理解するためにはこれをより大きな視点、現代の医療技術の全体像と結びつけて考えてみる必要があります。医療技術の進歩がもたらした光と影ですね。
光と影。
ええ、かつての医療では心臓が止まることイコール自然な死の訪れでした。でも現代では人工呼吸器とか強力な昇圧剤、血圧を上げる薬ですね、これらを駆使すればたとえ老衰の極致であっても心拍だけを数日間あるいは数週間強制的に維持し続けることが可能になっちゃったんです。
つまり死のプロセスの引き延ばしができちゃうと。
そうなんです。そして心臓マッサージってテレビドラマで見るような綺麗なものじゃないんですよ。
違うんですか？
はい、体重をかけて胸骨を激しく圧迫するので、高齢者の脆弱な骨格だと高い確率で肋骨が何本も折れて時には肺に刺さったりもします。
うわあ、それは痛々しいですね。
意識が戻る見込みが全くないのに骨を折られて機械につながれて、ただモニターの波形だけが動き続けている。それが本当に人間としての尊厳を守る再起なのかという問題です。
なるほど。過酷な介入から患者を守る防波堤として DNAR はどうしても必要な仕組みなんですね。医療技術の進歩がかえって自然に亡くなる権利を奪ってしまった側面があるから。
そういうことです。
確かにテクノロジーの暴走を食い止める防波堤と考えれば不可欠ですね。つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか？その防波堤がさっきの窒息事故みたいに本来守るべきところまで遮断してしまわないようにするには、私たちや家族はどう動けばいいんでしょうか？法的なルールはどうなっていますか？
対応法律事務所が強調しているのは、誰がどのようなプロセスでその合意を形成したのかという手続きの厳格化です。トラブルを防ぐために大きく分けて3つの重要な防衛線があります。
3つですね。まず1つ目は何でしょう？
まず大前提となる第一の防衛線は、本人の明確な意思決定が原点であるということです。
まあそれは当然ですよね。自分の体のことですから。でももし事故とか病気で突然倒れて本人の意識がない場合はどうなるんですか？家族がうちの親は延命治療を望んでいませんでしたって言えば、それが即座に適用されるんですか？
家族の意向はもちろん尊重されます。でも実はそこに法的な落とし穴があって、仮に本人が意識不明で家族が代理で同意したとしますよね。
はい。
その後奇跡的に本人の意識が回復した場合はどうなるか。この時家族の同意は効力を失うんです。
無効になるんですか？
はい。医療チームは必ず意識が戻った本人に対して改めて状況を説明して、インフォームドコンセントを取り直さなければなりません。あの時ご家族がサインしましたからで済ませることは法的に許されないんです。
なるほど。契約の主体はどんな時もあくまで患者本人に帰属し続けるわけですね。
そうなんです。
では本人の意識が戻らないままとか、あるいは認知症などで自身の意思を明確に伝えられない場合はどうやって決めるんですか？一人の担当医と病室にいる家族だけで決めちゃうのはちょっと重圧が大きすぎる気がするんですけど。
そこで第二の防衛線として機能するのが ACP、 アドバンスドケアプランニング、日本語で人生会議と呼ばれるアプローチです。
人生会議。
はい。これは医師一人の独断とか家族だけの孤立した判断を避けるための仕組みです。主治医だけじゃなくて日々の様子を一番よく見ている看護師とか医療ソーシャルワーカーを含めたケアチーム全体と家族がテーブルについて何度も話し合いを重ねるんです。
なんか家を建てる時の建築家と主事の打ち合わせみたいですね。ここはこうしたい、でも強度が落ちますよみたいに、専門的な視点と家族の希望をすり合わせながら時間をかけて図面を引いていくような。
まさにその通りです。1回の面談で、はい、サインして終わりという事務手続きにしてはいけないんです。
なるほど。
そしてその家づくりの例えに乗るなら、最後の第3の防衛線が一番重要かもしれません。それは引いた図面はいつでも白紙に戻せるということです。
いつでも撤回できるんですか？一度反抗をしたんだからもう後戻りできませんよみたいなプレッシャーはないと。
全くありません。一度サインした合意書は絶対ではなくて、患者本人がやっぱりもう少し頑張って生きてみたいと思ったり、家族がいざその時が近づいてきたらどうしても手放せないって心帰りすることは人間としてごく自然なことです。
はい、本当にそうですよね。
厚労省のガイドラインでも心境の変化に応じていつでも撤回、変更が可能であるべきだと強く定められています。
それは今この話を聞いているリスナーの方々にとってもものすごく安心できる事実ですね。 医療の同意書って一度サインしたら自分の命の決定権を病院に丸投げしちゃうような恐怖感がありますけど、いつでもアップデートできるって知っているだけで家族の心理的な負担は劇的に軽くなります。
そうですね。 DNR の本質は命を諦めることではなくて、自分らしく人生の最終章を締めくくるために不要な苦痛を遠ざける選択なんですよね。
はい。ただこれまでお話ししてきたように、その概念の曖昧さが悲劇を生むこともあるわけですよね。現場のシステムや心理的なバイアスで境界線がぼらけてしまうリスクが常に潜んでいる。
ええ、だからこそ少しでも違和感を覚えたり、病院側の説明が曖昧かと感じたら、決してそのままにせず、今回紹介した法律事務所のような法律の専門家や医療倫理のプロに相談することが自分や家族を守る術になります。
本当にそうですね。今回のディープダイブで私たちは一つの強力な知識のショートカット、武器を手に入れましたね。もし将来あなたが愛する家族のために、あるいはあなた自身のために医師から DNR の書類を渡された時、ただパニックになって黙ってサインするのではなく、こう質問できるはずです。先生、これはあくまで心肺停止時の特定の処置に関するお話ですよね。肺炎の治療や水分補給、苦しみを和らげるケアはこれまで通り継続されますよね、と。
その具体的な確認の一言があるかどうかで、電子カルテの向こう側にいる医療従事者の認識をリセットして、取り返しのつかない悲劇を防ぐことができるかもしれません。
はい。私たちが同意というボタンをタップするとき、それが何を意味しているのか。システムのエラーは知識と対話によってのみ防ぐことができます。
そうですね。
さて、今日お話ししたように DNR はいつでも撤回できる柔軟なものです。最後に一つ、リスナーのあなたに想像してみてほしいことがあります。
はい。
もしあなたがまだ元気で思考もクリアな時に、書面ではっきりと心肺蘇生はしないでほしいとサインし、法的手続きも完璧に済ませていたとします。しかし数年後、病室であなたの心臓が止まりかけたまさにその瞬間、ベッドサイドでモニターの警告音を聞いた家族がパニックに陥り、泣き叫びながら、先生お願い、やっぱり助けて、心臓マッサージをして、と懇願したらどうなるでしょうか。
それは究極の選択ですね。
過去の冷静なあなた自身の意思と現在の愛する家族の悲痛な叫び、時間切れが病臭みで迫り、医師が今すぐ胸骨に手を置くかどうかの決断を迫られる中、真の同意とは一体誰のものなのでしょうか。正解のないこの問いについて、ぜひ次回までに考えてみてください。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。